最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年日曜日です。こんにちは、はるかです。皆さんいかがお過ごしですか？今日は春一番名付け弟子だそうです。1963年のこの日に初めて新聞で春一番という言葉が使われたんですって。まだまだ寒い日もありますけど、暦の上では春が近づいているんですね。なんだか新しいことが始まる季節って感じでワクワクします。さて、今日のテックニュースもそんな新しい時代の幕開けを感じさせる話題が盛りだくさんですよ。元 GitHub CEO が発表した新しい開発ツールや、 AI エージェントとチームを組んで働く具体的な方法、そして Web 標準の最新動向など、気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずはとってもエキサイティングなニュースから。昨年 GitHub の CEO を退任したトーマス・ドムケさんが新しい会社エンタイヤを立ち上げて、 AI 時代の開発プラットフォームエンタイヤ CLI をオープンソースとして公開しました。このエンタイヤ CLI、 何がすごいかっていうと、人間と AI の協業のコンテキストを全部自動的に Git に記録するっていう点なんです。コンテキストっていうのは、例えばどういう会話をしてこのコードが生まれたのかとか、どんなファイルを参考にしたのかっていう、そのコードが書かれるまでの背景情報のことですね。エンタイヤ CLI は AI ユージェントとの対話内容や使ったプロンプト、変更したファイルなんかをチェックポイントっていう単位でまとめて Git の別のブランチに保存してくれるんです。これコード自体には影響を与えないのがミソで、純粋に開発の過程だけを記録できるんですね。これによってコードレビューが格段にしやすくなります。 AI が書いたコードの修正依頼を出すときも、どういう経緯でこのコードになったのかが分かっていれば、より的確な指示ができますよね。後からなんでこのコードこうなっているんだっけって思ったときも、すぐに経緯を追跡できるわけです。 AI が書いたコードのトレーサビリティ、つまり追跡可能性がぐっと上がるんです。最近カーサーやコグニッションといった企業がエージェントトレースっていうコードの履歴を記録するための標準仕様を提案したっていうニュースもありましたけど、 AI と一緒に開発する上でなぜそうなったかを記録するっていう流れが本格的に来てますね。これまではコードそのものがバージョンの管理対象でしたけど、これからはコードが生まれるまでの過程も大事な資産になる、そんな時代の到来を感じさせます。
AI 開発の未来を見たところで、今度は私たちの身近な Web の世界の未来を見ていきましょう。 Web 開発者さんにはおなじみ、ブラウザ間の互換性を高めるプロジェクト、インタロップの2026年版がスタートしました。インタロップっていうのは、簡単に言うと Chrome とか Firefox、Safari みたいな主要なブラウザでウェブサイトで使われる CSS や JavaScript の新しい機能がどれでも同じようにちゃんと動くようにしましょうねっていう、ブラウザメーカーさんたちの共同プロジェクトです。これが進むと、開発者はブラウザごとの表示崩れに悩まされずに済むわけですね。去年のインタロップ2025では、最新の安定版ブラウザでの達成度が全体で95点とかなり高いスコアを記録したそうです。おかげで私たちもブラウザによってデザインが崩れるみたいなことが本当に減りましたよね。そして気になる2026年版では、また便利な機能がたくさん重点対象になっています。例えばコンテナスタイルクエリーズ、これは親要素のサイズに応じてスタイルを変えるコンテナクエリーが、今度はカスタムプロパティの値、つまり変数みたいなものでも使えるようになるみたいです。例えばウェブサイトのテーマがダークモードだったら、カードの背景色を変えるみたいなことが CSS だけで簡単にできるようになるんですよ。他にもアダッター関数の拡張、これは HTML に書いた属性の値を CSS で直接使えるようになる機能です。これまでは一部でしか使えなかったんですけど、これからは色とか長さとかいろんなプロパティで使えるようになるみたいで、 HTML と CSS の連携がもっとスムーズになりそうです。あとはコントラストカラー関数も面白そうです。これは 背景色に合わせて一番見やすい文字色を自動で選んでくれる CSS 機能です。アクセシビリティ、つまり誰にとっても使いやすいウェブサイトを作る上でめちゃくちゃ便利そうですよね。毎年こうやって地道に標準化が進むことで、ウェブの世界がより豊かで誰にとっても使いやすくなっていくんですね。開発者としては本当にありがたい取り組みです。
さて、ここからは再び AI の話題に戻って、もっと具体的に AI と一緒に仕事をするためのテクニックを深掘りしていきましょう。皆さんは AI にコードを書いてもらうときってどういうふうにお願いしてますか？この機能を作ってって丸投げしちゃうことありませんか？実はそのやり方だと AI の能力を最大限に引き出せていないかもしれないというお話です。前に投稿された記事、AI に設計を書かせるだけで理解負債と実装漏れが激減した話によると、いきなり AI に実装を頼むと場当たり的なコードが出てきたり、既存の設計を無視しちゃったりして、結局人間がレビューするコストがすごく高くなっちゃうなんてことがよくあるそうです。 AI に頼むより自分で書いた方が早いじゃんってなっちゃうわけですね。すごくわかります。そこでこの記事の筆者さんが試したのが、実装の前にまず AI にデザインドキュメント、つまり設計書を書かせるというひと手間。これをやるだけで AI の出力の質が劇的に向上したそうなんです。具体的にはまず仕様書を AI に渡して設計書を生成させる。次にその設計書をチームの人間がレビューして、うん、この方針でいこうと合意する。そして最後にレビュー済みの設計書をもとに AI に、じゃあこの設計で実装お願いねって頼む。この3ステップです。このプロセスにすることで実装前に仕様の曖昧なところが潰せるし、 AI が作るコードが人間の意図からずれにくくなります。何よりコードレビューが設計通りに実装されてるかのチェックになるので、圧倒的に楽になるんですって。これって AI を単なるコードを書く機械としてじゃなくて、一緒に考える設計パートナーとして扱ってるんですよね。AI との付き合い方を考えさせられるすごく重要な視点だと思いました。記事には設計書を生成するための具体的なプロンプトも載っているので、これはすぐにでも試してみたいテクニックですね。
設計書で方針が決まったら、いよいよ実装フェーズです。ここでも AI にチームを組んでもらうことで開発がさらに加速するんです。まずは全抜き時、エージェントティームズプラススキルズでエージェント3体と1週間働いたら自分の仕事が再定義されたからです。これはクロードコードのエージェントティームズという機能を使った実践レポートです。エージェントティームズっていうのは、手数も AI がチームとして協力して作業してくれる仕組みです。それぞれが独立したコンテキスト、つまり記憶領域を持っているので、人間みたいに並行して作業が進められるのがすごいところなんですよ。この記事ではインプリメンター、実装担当、レビューアーレビューアー、テスターテスト設計者の3人チームを編成。そして重要なのがスキルズという機能。ここに例えばレビューの時はこのチェックリストに従ってねとか、テストはこういう方針で書いてねっていうルールを事前に定義しておくんです。そしたらレビューアー AI がスキルズで定義したチェックリストに沿って、ここのコードはセキュリティ的に脆弱性がありますとか、ここの関数名はもっと分かりやすくしましょうみたいに、めちゃくちゃ具体的で構造化されたレビューを返してくるようになったそうです。ふわっとした感想じゃなくて、ちゃんと根拠のある指摘になるのがすごいですよね。とここまでは役割でチームを分ける話でした。でももう一歩進んだチーム編成の方法があるんです。それが性格でチームを組むというアプローチです。同じく前の記事、クロードコード、エージェントチームを役割ではなく4つの性格で組んだら議論の性質が変わったって紹介されていました。この記事で提案されているのは、次の4つの性格を持つ AI エージェントです。1つ目はザ・プラグマティスト、実用主義者。常に一番シンプルな方法は今日中にリリースできるって最短経路を探すタイプ。2つ目はザ・スケプティック、懐疑主義者。 何が失敗する可能性があるってリスクやお見落としがちなエッジケースを見つけるタイプ。3つ目はザ・アイディアリスト、理想主義者。半年後この行動を誇れるかって品質や長期的なビジョンを追求するタルテ。そして4つ目がザ・コネクター、接続者。これ前のあの機能と似てるなってコードベース全体のパターンや関係性を見るタイプです。この4人を集めて議論させると自然と生産的な摩擦が生まれるんですって。早く出したい実用主義者とちゃんと作りたい理想主義者がぶつかって、そこに会議主義者がツッコミを入れて接続者が全体を見て調整する。まるで人間の優秀なチームみたいですよね。 AI とな協業がただタスクを分担するだけじゃなくて、多様な視点を取り入れてより良い意思決定をするためのものに進化しているのが面白いです。
さて、ここまで AI とのチームワークについて話してきましたが、 AI が賢く働くためにはその裏側にある技術も重要です。次は AI の知識を支える RAG という技術のちょっとマニアックだけどすごく重要なベンチマークのお話です。2026年版日本語 RAG のエンベリングモデル、結局どれが最強なのかという何ともそそられるタイトルの全抜記事がありました。まず RAG っていうのはリトリーバルオーグメンテッドジェネレーションの略で、 AI が回答を生成するときに外部の文書やデータを検索して参照する技術のことです。これによって AI が学習していない最新情報についても答えられるようになります。そしてエンベリングモデルっていうのはその文書検索の精度を決めるめちゃくちゃ重要な心臓部なんです。この記事では6つの異なるエンベリングモデル構成を日本語、英語、韓国語、中国語の合計2000問で徹底比較しています。すごい労作ですよね。結果をいくつかご紹介すると、まず総合1位は Google のジェミナイエンベリング。どの言語でも安定して高い精度を出したそうです。 P@1、 つまり正解を1番目に持ってこれる確率が 0.588 と2位に2ポイントの差をつけています。面白かったのが日本語特化モデルのルリ V3。 ローカルの GPU で動かせる手軽さが魅力なんですが、なんと日本語だけじゃなくて英語、